フードバンク調布さんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけし君。
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まゆみさん、
はい、
今日ちょっとあの卒業式の話題が出てたんですけれども、
はい、
あの多摩美の僕の知り合い、多摩美術大学の知り合いは、今年卒業式まだ開催は未定なんですって。
あ、そうですか。で、
終わった後の祝賀会、うん、これはもう中止が決まってしまったということで。
うわー、まだ残念ですね。
はい、ま、全くないっていうことはないと思うんですけれどもね、
うんうん、
はい、小学校、
ま、そうですね、はい、ちょっと落ち着いてからやるっていう場合もありますもんね。
そうですね、うん、はい、まあ、せっかくね、やっぱり晴れ舞台ですしね、
うん、
で、あとやっぱ子供さんとして見るとね、突然友達と会えなくなるのもちょっと寂しいところがありますよね。
そうなんですよ。
で、あ、そう、まあ、コロナウイルスの影響でいうとですね、僕いつもここ来るときに電車2本ぐらい乗り継ぐんですけれども、やっぱね、簡単に座れちゃいますね、今。
あら、
ものすごくこう人がいなくなったっていうことは感じないんですけれども、
うん、
もう特にそのまあ、一番ね、京王線とか新宿発に乗ると座れたりするときもあるんですけども、今結構もう普通に3本ぐらい乗り継いでも乗れちゃう、座れちゃうような、やっぱちょっと少しずつね、何か影響が出てるなっていうのは、はい、皆さんもお感じになってると思いますけども、引き続きね、体調管理にお気をつけください。今日本当外は寒くて 5.1 度ぐらいしかなくてですね、湿度が高いのはね、いいことなんですけれども、はい、さて今日はですね、先ほどからご案内いただいておりますフードバンク調布さんにお邪魔しています、
はい、
フードバンク調布さんはですね、毎週月曜日と木曜日、今日私がお邪魔しています、調布市富士見町にあるサレジオ修道会のユースセンター2階で活動していらっしゃいます。というわけで今日はですね、このフードバンク調布のですね、スタッフの皆さんにこれからお話を伺っていくんですけれども、ちょうどですね、フードバンク調布さんは、今度の春で3年目を迎えるんですよね。はい、というわけでですね、ちょっと最近、理事長さんが変わったということでですね、まず、理事長のアボさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アボさん、最近理事長になられたんですか？
いや、去年のちょうど1年前というか、去年の2019年の総会の時に交代しました。やっぱり前の理事長さんが急にお忙しくなったり、ちょっとご家庭の事情で、私が引き継いでやっております。はい、
まあ、ざっくりとですけれども、フードバンク調布さんのご案内からお願いします。
あ、はい、フードバンクというフードバンク活動っていうのは、簡単に言えば食品ロスと、やっぱり困窮している食品に困っている方を結びつけるということで、余った食品をそれを必要としている方に届けするという、まあ、中間地点というか、そういう活動をしております。はい、みんなボランティアでやってますので、皆さんの、ね、ご協力が本当に必要になりますので、はい。
で、まあ、今日月曜日なんですけど、ちょうど昨日ですか、フードバンク調布さんで、福祉会館の方でイベントがあったということなんですけど、ちょっとそちらについての、まあ、昨日どんな感じだったのかなっていうような報告でもないんですけども、様子について、職員の小田さんにお話伺います。よろしくお願いします。
はい、小田です。ですね、私ども長期休みの給食のない期間中に食料支援をしようということで、昨年の冬休みから始めました。ひとり親家庭さんですね、児童扶養手当をもらってらっしゃるひとり親家庭さんに食料支援をやるのを昨年冬休みから始めまして、たまたま企業さんからたくさんのお米をいただいたので、今回春休みをやろうというところで準備をしておりました。それを昨日に予定しておりまして、で計画通り進めたんですが、最終的に34家庭様に、食料支援、お米を中心にですね、の支援をさせていただきました。皆さん急に、休校になったりしてお困りのご様子で大変喜んでいただきました。
これフードバンクさんの個人的なイメージだと、まあ主に前、先ほどもありましたけども、人親家庭さんとかちょっとこうご飯とか食べるのに苦労されているお子さんのご家庭に配布するというイメージがあって、大体まあ夏休みとか、 まあ、夏休みは1ヶ月ちょっとぐらいで、春休みと冬休みで2週間ずつぐらいのイメージなんですけど、ちょっと今回急でなかなか大変な感じですね。
あのおっしゃる通りなんですね。でたまたまあの企業様がたくさんのお米をくださったので、もうこれをなんとか皆さんにご提供しよう、一番必要とされている方たちに提供したいなということで今回のプロジェクトを企画しました。
34世帯って調布市でだと思うんですけど、これってその、まあ、感覚として多いものなんですか、それとも少ないのかなっていうところですか。
もうとてもとても少ないと思います。困ってらっしゃる方はもっといらっしゃって、実はその先ほど言いました児童扶養手当の受給家庭って1100世帯あるんですね。ですからそれから見たら氷山の一角だと思います。ただ希望されている方にご提供できたのは、まあ、第一歩としては良かったのではないかと思います。
1100っていうのはもうこの界隈で
調布市内です。調布市内で1100家庭が児童扶養手当をもらってらっしゃいます。
あの昨日なんか、まあ、実際にこう足を運んでいただいて、あの、まあ、供給というかお渡しすることができたと思うんですけども、普段っていうのはやっぱり、郵送とかだと思うんですけども、はい、この感覚でもう一人お職員のお母さんよろしいでしょうか。普段は郵送されてるんですか。
あの今回2回目なんですけれども、前回とあの同様今回もあの来ていただくという形であの行わさせていただきました。でもあの来年度はあのより、まあ、広くあのたくさんの多くの方にご利用いただけるように、まあ、あの来年度に関しては徐々にあの宅配ですとかそういう別の形で の, あのお届けっていうのをあの企画しておりますので、あの本当にお困りの、まあ、ご家庭がもしあればあの手を挙げていただけたらなと思います。
まあ、でも郵送ってなかなか値段するから大変ですよね。それも
そうですね。なのであのそこで、まあ、あの 大事というかあのになってくるのが、あのこの活動すべてあの寄付金で基本的にはあの賄われておりますので、あと、まあ、ボランティアですね、時間の寄付とお金の寄付ということで、あのまた支援ご支援いただければ、あのなおさら私たちの活動もあの広くあの、規模も大きく徐々にあの拡大していけると思います。
そうあのちょっとフードバンクさんでおむすび通信っていうのを、はい、毎年っていうかな、あの期間ごとに出していらっしゃるということで、今ちょっとそのボランティアの方の話が出たんですけれども、まあ、定期的にこうサマーボランティアさんとか、あの夏休みの時期とかの学生さんのボランティアの受け入れとかされているようなんですけれども、こちらは今年も開催予定なんですか。
そうですね、これはあの社会福祉協議会さんの方であの募集してまして、それをあのまあ私たちが協力して、あのうちの団体にもぜひということなので、あの来ていただいて、うちあの結構あのフードバンクの活動にあの興味あるっていう、ね、学生さんも最近結構増えてますので、あの来ていただいて活動を広く広めるためにも、学生さんにもあのこういう活動を、ね、知っていただくっていうのことはあのこれから先も、ね、重要だと思いますので、またこういう機会がありましたらあの、まあ、来ていただきたいなと思ってます。あとはもう一般の地域の方たちにもぜひあのこの活動を知っていただきたいので、あのまあ、一日でも結構いいですので、あのぜひこの活動をあの知っていただきたいなと思います、はい。
あとちょっとあの少しもうなんかすごい遠い昔のような感じがするんですけど、去年台風があった時にあの千葉の方にもなんか食品を送られたというふうにここに出てるんですけれども、これはどういった形で送られたんですか。
そうですね、やはりあの、まあ、千葉の方でね、あのやっぱり急にそういうことがありましたので、あのやっぱり困っあの食品すぐ必要な食品をあのが届けられたらいいなということで、あのたまたまあの企業の方の方からすぐ食べられるあの、まあ、ゆで卵みたいな、その完成したの卵をが寄付がありましたので、大量にあったので、それを、まあ、企業さんにもこちらの千葉の方にも支援していいですかということを聞いて、もうぜひということで、あのちょっと大量だったのでもう2160個ありまして、
ゆで卵2160個、
そうですね、段ボール18箱、それをあの会員の車であの千葉の方の同じフードバンク千葉というのがありまして、そこに、まあ、あの届けて、そちらの千葉の方から フードバンク千葉の方から提供したということですね。はい、やっぱりそういうあのフードバンク同士の連携も今は結構やってますので、はい、
ではですね、ちょっと今まではこうフードバンクさんの活動についてちょっと伺ってきたんですけれども、ここで一般の我々がどうやったら支援できるのかなということについてちょっと、伺っていきたいんですけど、小田さん、食品っていうのは基本的にどういった食品ならば入れられるものなんですか。
はい、私ども扱っておりますのは加工食品です。その他はお米だけなんですけども、お米と加工食品で、加工食品の中でも賞味期限が1ヶ月以上のもの、1ヶ月以上残っているものですね、それをご寄付いただいてます。
はい、で寄付をするときには、調布市内ですと、ここ今日お邪魔しているサレジオ修道会のユースセンターさんは月曜日と木曜日のみ、うん、で、テラノサウルスさんという、お店、こちらが、国領駅にありまして、ここは、平日で、あと、社会福祉協議会、こちらは、月金の空いている時間帯、あと活動支援センターアクロスさん、こちらも、空いている時間帯は受け付けているというような形になっていて、以上今挙げたようなところにで、なんていうんですか、レトルト食品ならレトルト食品、缶詰なら缶詰、マヨネーズとか調味料とかを、なんかポストみたいなのがあるんですか。
はい、それぞれの場所に箱が置いてありまして、フードバンク調布というポスターも貼ってあります。その箱の中に入れていただければと思います。
で、あと、会員の募集もされているということなんですけども、ちょっとそちらについてもよろしいですか。
はい、随時会員を募集しております。正会員、一緒に活動していただける方、それからお金の援助していただける方、合わせまして、正会員、参助会員、特別会員というのがありますけれども、こちらの方も随時募集しておりますので、よろしくお願いします。
で、こちら、全てのお問い合わせはですね、カフェわびすけさん本部、西調布にあるカフェわびすけさんが本部になりますので、そちらの営業時間帯、月曜日以外の、火曜日から日曜日のお昼にやっているのそうです。そちらに行っていただくか、電話番号、070-4447-3054 番、070-4447-3054 番、こちらが、活動時間帯中なので、月曜日と木曜日の午前10時から夕方の3時まで、受け付けています。もしくはですね、メールでしたらば、比較的どの時間帯でも受け付けて、時間に応じてご返信するということですので、フードバンク調布さんのホームページ、もしくはフェイスブックページから、アクセスしていただいてですね、お問い合わせいただければと思います。ということで、阿保理事長、こんな感じで大丈夫でしょうか。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんの地域の皆さんのご協力をお待ちしております。よろしくお願いいたします。
まゆみさん、
はい、
はい、というわけでですね、結構この春休みの前倒しでですね、皆さんちょっとてんてこまいの中、今日はお話しいただきましてですね、こういった形で活動しているということですので、ぜひともですね、ホームページご覧いただいたりとか、あと本当一日でも良いそうなので、ボランティアとかでですね、ちょっとこちら一緒に活動していただけるといいかなと思います。というわけで、今日はですね、フードバンク調布の、活動している事務所の方からですね、理事長の阿保さん、そして小田さんとお母さんにお話伺いました。今日はありがとうございました。皆さん、
ありがとうございました。
ではスタジオにお返します。
はい、阿保さん、小田さん、お話ありがとうございました。ね、この長いお休み期間が予定よりももっと長くなっちゃった、お休み期間がこのね、皆さんの力で、少しでもね、助けになって、心もね、何かこう落ち着くものがプラスされているんじゃないかと思います。本当にボランティアの皆さん、ありがとうございます。何かね、詳しいことを知りになりたい方は、ぜひともホームページの方をご覧いただければと思います。